ビル・ゲイツとユニセフは、米国の納税者のドルを含むテロリストのタリバンと連携しました。 CIA は、テロリストや先制政権が当時の米国の国家安全保障や外交政策の利益と一致している場合、それらの政権とレッドを組むことでよく知られています。それらのシナリオは、過去に、そして大きな意味で私たちを噛むために戻ってきました。昔々、アメリカは1980年代にイランと戦争をしていた時に、個人でそれほど偉大ではないイラクの指導者サダム・フセインと同盟を結んでいました。結局、サダム・フセインが同盟国に侵入した後、私たちはサダム・フセインとの戦争に行かなければなりませんでした。ついき同じ頃、私たちの政府は、アフガニスタンでソビエト連邦の軍隊と戦っていた時に、オサマ・ビンラディンという名前の中東の過激派と連携していました。10年以内に、ビンラディンと彼のアルカイダテロリストグループが当時のツインワールドトレードセンタータワーを攻撃して破壊し、国防総省を攻撃した後、私たちは戦争状態になりました。20年後、私たちはついにアフガニスタンを去りましたが、今やアメリカの税金は、私たちが国を追放した後に、再び国を乗っ取ったテロ政権、タリバンを支援するように見えます。そして当然のことながら、私たちの国で最も裕福な人々の一人であるビル・ゲイツも、テロリストに資金を提供するアメリカ人をあまり多く持つことができないため、行動に加わっています。フロントページマガジンで執筆しているダニエル・グリーンフィールドには、さらに多くの情報があります。タリバンがドーハで政治活動を開始したとき、カタールのイスラム主義国家の支援の下で、テロリストと交渉するようになったのは、アメリカ人とヨーロッパ人だけではありませんでした。昨年の冬、国連児童基金であるユニセフはタリバンと独自の交渉を行った。国連機関は、他の多くの非営利団体と同様に、タリバンの領土で活動することを望んでおり、イスラム教徒の殺人者の代表は喜んで耳を傾けました。ジハード主義組織が国連に望んでいたのは、ハマスはアンルワーから得たのと同じ取引でした。ユニセフはタリバンの管理下で運営される臨時の学校システムを可能にするでしょう。グリーンフィールドはさらに、社会として、テロリストグループが子供たちに教えていることに懸念を表明することが多いが、私たちの税金と非営利団体がテロリストの管理下にある教育システムに資金を提供していることに気づく人はほとんどいない、と続けた。国連とその無数の援助機関はパレスチナの子供たちが憎むために育てられているガザで最も悪名高い面積で殺す殺人の凶悪犯に成長するために彼らの担当の子供たちを教え込むために彼らの探求のテロ組織をしばしば可能にします。それはアラブのものだからユダヤ人。そこではアンルワー教育センターはハマスのメンバーが配置されているだけでなくイスラエルに対するロケット攻撃の拠点として使用されてきました。トグリーンフィールドは指摘し、これは国連とそのパレスチナの同盟国に典型的であると付け加えました。しかしテロリストのタリバン組織との取り決めは多くの人が理解しているよりも新しく深いものです。タリバンとユニセフの間のヘルマンド・サンギンワークプラン契約は、14万人のアフガニスタンの子供たちに到達しながら4000のクラスを作成したと言われています。これらの数字がどれほど真実であるかを知る方法はありませんが、合意の最も重要な部分は、最も報告されていない部分でもありました、と彼は書いています。ビル・ゲイツを入力してください。USAID がタリバンの教育システムに資金を提供していたかどうかは明らかではありませんが、一部のアメリカの非営利団体はそうしているようです、とグリーンフィールドは書いています。費用。2020年12月に追加されたボイス・オブ・アメリカ非公式の学校を運営する費用は、教育のためのグローバルパートナーシップ、ビル&メリンダ・ゲイツ財団などを含むいくつかのグループ間で運搬されることになっています。それからタリバンが担当していなかったので、国連とゲイツ財団がアフガニスタンの学校への資金提供に関与したことは、それほど大したことではありませんでした。しかし今彼らは再び、しかし明らかに、国連機関を通じたアメリカの税金による資金調達が続いています。